ルカの福音書1-35をお読みいたします。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ありがとうございます。で、今日は内藤さんがこの箇所を備えてくださいました。私たち今から分かち合いをするということです。皆様よろしくお願いします。まあ、クリスマスにふさわしい箇所ありがとうございます。内藤さん、この箇所ですね、自分ちょっと用意あんまりしてなかったんですけど、ちょっと朝ちょっと遅かったので、それでね、最初からこのルカの福音書のね、一章をちょっと電車の中で読んでたんですよ。これは本当にいいこと書いてるなとか思って、一章のね、マリアへの約束っていうのが26章から書かれてるんですよね。天使が来て、そこからちょっと読んでみます。これ僕がいつも読んでるのは JCB というね、すごい分かりやすい聖書なんですよ。で、これでちょっと読んでみますね。それでは21-26から、マリアへの約束。その翌月、神は天使ガブリエルをガリラヤのナザレという町に住むマリアという処女のところにお使わしになりました。この娘はダビデの王、子孫にあたるヨセフという人の婚約者でした。ガブリエルはマリアに声をかけました。おめでとう、恵まれた女の人よ、主が共におられますよ。これを聞いたマリアはすっかり戸惑い、この挨拶は一体どういう意味なのかと考え込んでいました。すると天使が言いました。怖がらなくてもいいんですよ、マリアさん。神様があなたに素晴らしいことをしてくださるのです。あなたは身をもって男の子を産みます。その子をイエスと名付けなさい。彼は非常に偉大な人となり、神の子と呼ばれます。神である主はその子に先祖ダビデの王座をお与えに与えます。彼は永遠にイスラエルを治め、その国はいつまでも続くのです。マリアは尋ねました。どうして私に子供ができましょう。まだ結婚もしておりませんのに。そしてここが正治さんがピックアップしてくれたところです。聖霊があなたに下り、神の力があなたを覆うのです。ですから生まれてくる子供は聖なるもの、神の子と呼ばれます、というこういうふうになってます。これでね、僕は今ちょうど旧約聖書を読んでるんですけども、自分自身で、この先祖ダビデの王座を与えますと書かれてますよね。まあ皆さんご存知だと思うんですけども、イエス様の何て言うんですか、祖先っていうのはもうダビデからこう来てるということで、で自分は旧約聖書っていうのは全く分かんなくて、旧約聖書と新約聖書は全く別のものかという思ってたんですけれども、いろんなことをちょっと最近自分なりにこう勉強してっていうか、人の話を聞いてるわけですよね、その YouTube から。だからそれで全てはつながってる、旧約聖書から。だから何一つ聖書は何て言いますか、コネクションがないっていうところは全くないんですよね。それを最近知ったっていうか、何千年前のものが本当に、実現されて、でこのイエス様が最終的に来られて、最終的にっていうか、その聖書の中ではね、来られて、で新約聖書が生まれる、で再びまたイエス様が来られるっていう、これはもう本当に 最近この聖書っていうのが本当に何て言うか、単なるおとぎ話はなでなく、何て言いますかね、科学的に証明できるものなのかなという、まあそういうふうにまで私は思ってきたっていうか、だからこれをないがしにしてはちょっとまずいかなとか、まあそれはまあ自分なりの考えなんですけれども、まあそういうことに思いました。まあちょっと話それたかもわからないんですけども、イエス様のが生まれるっていうことは私たちにとって本当にもう頂点に立ってるところなんですよね、聖書において、ね、だからそのことに関してですね、皆様と分かち合いをいたしましょうね。イエス様が生まれたことですね、そして私たちはここにいるね、これはもう単なる偶然ではないんですよ、本当にこれも歴史として、神様の歴史として一人一人の、記録に残されると思います、天の御国に行った時はね。はい、まあそういうことで感謝しましょう。クリスマスにちなんだ皆様の証でも何でもいいですから、一言神様に感謝して、分かち合いしましょう。それでは、あやちゃん何かありますか。
これ ここの箇所って私全然こだわりがなくて、なんか聖霊のによって生まれたから、イエス様は神の子なんだっていうふうなことに関して全くこだわりがなくてね、私としてはね。でイエス様が、そうだね、これもしクリスチャンの人が例えば少女マリアから生まれたんだみたいな感じで熱く語っていたとしても、そこにこだわりが確かなくて、でもしそれがヨセフのとマリアの子供だったとしても、別に私はイエス様を信じるっていうことに対して何の揺らぎもないのね。だからここのところでそうですねっていう風な気持ちがなんか残念ながらなくてねそこが正直なところで、でなんかさ、最近こうほらニュースとか見てるとさ、動物と動物がさ別々な檻にいて交配しないようにして別々な檻にこう隣り合わせで話していたって、でもう一つの動物が赤ちゃんが生まれてびっくりみたいなのとかさね、あるじゃない。
で、
そうなの、あるのね。なんかね、なんかの動物だったんだよね、うん、それでね、こう檻があってオスメスって確かにやしてたんだけれども、うん、交配しないように檻でこうやってたのね、うん、でそしたらメスが身ごもっちゃったの。それでどうやって交配したのか、確かに隣はオスだって言って、でも距離感もそれなりにあるし、どうやったんだみたいな感じで、それでその跡が出てこないんだけど、これは生まれた子の DNA 鑑定をしなきゃいけないっていう話がね、そういう話があって、その跡を知らないんだけど DNA 鑑定しないといけないとかあってね。でこの前ね、何かの鳥なんだよね。鳥もね、メス同士で入れといたら赤ちゃんが生まれたの、鳥に、
うん、
でそれはほら、例えば虫とかでも、うん、オスメスじゃなくてメスメスでも交尾をして赤ちゃんが生まれるってことあるらしいのね、メスメスでも、
うん
うん、それでそれがその鳥でもあるかもしれないみたいな感じで言われていたんだけど、
うん、
初めてそこのメスメスで入れといたのに赤ちゃん生まれたっていうことで、それで初めてそれで証明されたっていうか、おおって話題になったの、
うん、
でそういうことがあるとさ、なんかさ、じゃあね、聖霊のによって生まれなくてもねできたんじゃないのみたいな、なんかさ来ちゃうかもしれないじゃない。でもうさ、そこら辺ってだからイエス様の行い自体でも私はなんかね、なんかこうなんだかよくわかんないけどね、イエス様はね神様だ でだとしてこう決まれてきたんだねって、なんだか知らないけどさ、刷り込まれたのかもしれないけどそうなっちゃったから、残念ながらここら辺にあんまりねこだわりがないんだよ。だからまあそんな感じかな。でもなんか、うん、まあ神の子であるということ自体にか、あのもうそれで聖書がそういうふうに言っていっちゃ否定するかって言ったらそういうわけじゃなくて、聖書がそういうふうに言ってんだったら単純にあそうだったんじゃないのってい いう感じで、じゃあ証明しろって言ってもそはそこは分かんないねみたいな感じぐらいなんだよね、うん、で私としては考え、ここについて考えるのはそういうことかな、うん、ポイントとしてはそうじゃないのってこう軽く思っていて証明もできなく思っているけれども、あのじゃあそれじゃなかったとしても別にそれだと言ってイエス様のことをじゃあ信じなくなるとかいうことではないっていうことかな私としては、うん、
はい、ありがとうございます、それでは幸子さん、なんか疲れてますね、
ここの流れのところを読んでると、マリアの立場に自分も子供を産んだ身としてある日なんか知らないのが枕元に立ってあんた妊娠したよって言われたらそりゃびっくりするわよね、うん、で冗談じゃないって
この時代だとなおさらね、
うん、思うと思います、はい。で、ね、その妊娠したあの授かった子供はね神の子で、これからあの大きな働きをするでって言われたら余計にびっくりしてたまったもんじゃないかったと思います。で個人的にはあの、まあ、事実がどうかとかね、あの生物学的あの学上ありえないとかね、なんかそんなのあるにしても、あの素直に考えるとイエス・キリストがマリアとヨセフの子供、普通に生まれた子供であっても、あった方がなんか余計にすごいよねって私は逆に思う。普通あの同じ人間の一人の子供があれだけの働きをしたっていうことに改めて、神様の子としてその特殊な方法で生まれたなら逆にね、神様の子供なんだから当たり前になっちゃうけど、生身の一人の人間として生まれて普通に子供時代をね過ごして、そしてあれだけの働きをしたことの方が私としては なんて言うんですか、恐ろしいって怖いじゃなくってね、イフの方の、うん、感動を感じます。なのであのこういうふうにガブリエルが来て衝撃のあのなんだろう、マリアに伝え伝言を言ったのはそれはそれであのうん面白いし、マリアがその時にどういうふうに感じたのかって思うとなんか同情するし、で逆に今言ったようにあの、まあ、これもしこれがね後から作られた話であったとしても、それでもイエスのしたことは何一つ変わらないわけで、逆にその方がすごい、さらにすごいんじゃないかなって思います。なんだかよくわかりませんが以上です。
はい、ありがとうございます。それでは近くさんも何か、
なんかそうですね、なんかやっぱりこうマリアが結局さ神様のあの のことをしたかったというか、なんかこう びっくりはして、本当にね、そうありえないことというか、そういうなんかことを神様がこう起こしたっていう、そのでもマリアはこうびっくりしてたけど、でも神様のプランというか神様の計画通り、そのままなんかあの聞いてこうオベイというか、そうやったっていうこともやっぱり神様を信じて、神様の計画を求めてその従ったっていうことだから、それやっぱりすごいなと思って、やっぱりなんかそう今日今これその前のね、吉地さんが読んでくれてあの話のつながりなんですけど、でもやっぱりこういうことでもやっぱり私たちもやっぱり常に神様にこうなんか自分が疑うっていうか、これ絶対嘘でしょみたいな、でも神様には計画がちゃんと私たちのためにしているから、やっぱり常に神様を信じないといけないというか、神様なんかそういうことを感じました。やっぱり自分も今最近すごいなんか本当になんかとか思った、何が起こってるのっていうようなことは仕事であって、なんかやっぱ神様はすごいお方だなという経験をあのしたので、今日そうこの聖書箇所を読んで、やっぱり神様を信じるというか、こう何があってもやっぱり、いや何が起こるか分かんないなというか、そういうこと経験をしたので、やっぱり今日これをこうあの内藤さんが選んでくれてありがとうございます。はい、
じゃあ久さん、
いやいつも内藤さんが選ぶとかはチャレンジングでね、同棲中年とかが多いんですけど、でも やっぱここは、近くは言ったような感じでマリアの信仰かなとか思うんですよね。そのさっきの話で当時だったらおそらく石打ちの刑にあってもおかしくないようなあれやし、まあマリアだけじゃなくてその後のヨセフの信仰ってもあるのかなと思います。自分も正直言って処女がどうのあそれね、確かギリシャ語でその処女っていう訳されてるとこが若い女っていう意味で捉えられることが多いらしくって、ただまあここではマリア本人がまだ男の人を知りませんのにって言ってるんで、まあおそらく処女だったんだろうということだけど、でもなんかやっぱりもしかしたら後からそこをばっかりフォーカスされてる可能性っていうのがあるのかなとも思うし、まあどっちでもいいやって感じかな、まあ、ただやっぱりどうであれそういう当時の状況の中でね、結婚してない人が妊娠してる中でマリアがそれを受け入れるっていう信仰が強いのかなっていうという感じかな。私にしては短かったんで申し訳ないですけど、
そうですね、じゃあ内藤さんのあのどうですかね、内藤さんこれは自分もちょっと考えてたんですけども、今このシーズンだからこれを選ばれたのか、それともあのなんかこう意図があってと、まあさっきあのね田辺さんが言ったように、そのなんかちょっと理解できないところが、あそういうこと
理解できないだけで、いつもチャレンジング
チャレンジング
とにかく予習が必要なところが多いなっていう
ということでね、あの
別に意味がわからないじゃなくてね、考えさせられるっていうか、そういうとこが多いからっていう話や。
まあ私はまああやさんとかあの田辺さんが言ったその処女で生まれたということに関して、その重大じゃないって言われた、そういうことじゃないのな、そういうことを言ったんじゃないの、重大じゃないっていう、
いや重大で、アヤがそこにこだわってない
っていう話、こだわってないっていうことですよね、
うん、
あの結構これこだわってる人がいて、私もまあネットでちょっと見たんですけれども、なんかやっぱりこれは処女じゃなかったらダメだった、それはなぜかというと、なんか自分もだいぶ前に読んだ あれなんでちょっとあんま覚えてないんだけど、要するに男のそのそれやっぱり人間的な生まれ方だったらそういう神がのが生まれそのなんていうか汚れのない人が生まれることはない、うん、そういうことを言ってた
その意見はよく聞く
けどね、
うんうん、ただ人間の女から生まれてるわけだからね、じゃあ汚れてないのかっていう話じゃない。
それでさ、しかもさ、ほら私がこの前今日さ、うん、あの小なんだっけ千尋葉先生の一日一緒であったようにさ、うんうんね、ダビデの家系自体が汚れているわけだから、
うんうん、ああまあね、
うん、
そうね、う
ん、いや 僕はその汚れてることをねあの言ってるんじゃないんですよ、
うんうん、
そのそういう全部つながりがあるっていうこと、
あ、
さっき最初に話したその
あだからそのダビデの汚れた家系を受け継いでないっていうことになるわけやな、そしたら
あ
ヨセフは
あれなんだけどヨセフの子じゃないとしたら、
うん
あそういうあそれ
でもそしたらさ
面白い、ね、
でもねでもそしたらさでもそしたらさそこの家系をさこうずらずらずらずら並べたっていうさ、
うん、
意味が
なくなってくるよね、
うん、なくなってくる、
うん、そうだね、
うん、
まあ最初のね、
うん、
全部ダビデもアブラハムも全部その罪を背負ってイエス様が生まれたっていうことじゃなくなってくるよ、
ね、うん要するにだからダビデのねほらほら旧約からダビデのねほら、
う
ん、
そうそう
子孫から出るっていうふうに言われていたのもさ、うん、それもなしだってことだよ
ね、
うん
うん、
だから
いい線まで行ったけどね
ややこしいな、うん、だから金さん今度そういう牧師先生が言ったらそれで言い返してみたらどうですか。
そうですねそうしましょう、
うん、
そうだからだから議論の余地はたくさんあると思うわけね、うん、だから重要じゃないんじゃなくて多分わしから言わすとその十字架と復活の方が重要な気がするの。だから神の子であるとしたらやっぱり
そうそうだね、
復活があるから神の子っていうのは、うん、ただ十字架で終わってたらあ昔偉い人がいたんだよっていう話にもなってなかったと思うわけよ。な2000年も前でさ高々30ちょっとでさ十字架で良い行いした人が処刑されたらさ話にもなってないと思うわけよ、うん、だって3、4年しか活動してないでしょ、高々か3、4年しか活動してない人が処刑されてそこで終わっちゃってたらとっくの昔忘れられてると思うんだけどね。ただやっぱり復活ってのあったから救い間は完成してると思うし、
うん
うん、そういう意味でそれと比べたらどう生まれたかっていうのは誤解されるかもしれないけど十字架や復活ほど重要じゃないような気がする。だからむしろそのどういう形であれイエス様がいらしたという事実に重点を置きたいっていうかな、個人的には
そのさクリスチャン的に言うとさ、
うん、
なんかそのクリスチャン的にね言うとねほらこういう風なことです。あこれもそうだけど、ね、生まれるものはねあの精霊が挑んで産んだってことに、ね、それで聖なるものっていう風に言ってるからさ、うん、だからさじゃあこれがヨセフとマリアの子だったら聖なるものではないっていうことをさ言っているって、うん、ということは性的なものを否定しているのかっていうふうなところもあるじゃない。
あそういう文化はあったと思うよ、
ね、だからでもさそこのところで、うん、じゃあ神様がなんか生物を作った時に産めよ増えよっていうふうに言ったところがね、うん、ねじゃあそこら辺からしてもう否定みたいな感じのねだから失敗みたいな感じのところってあるじゃない、
うん、
エデンから出たからさ不名誉不栄誉じゃなかったわけだからさ、
う
ん、その前からそうなんだから、だからそこのところで聖なるものってそあのその、精霊が下ってけっあの性的な関係がなかったのにやったから聖なるものなのか、それかそれもなしにしても聖なるものなのかって解釈ってあるじゃない。
うん、うん
うんそういう精霊がそういうような性的な関係があったから生まれたらしくて、じゃあ聖じゃなかったのかイエス様はみたいなさ、
うん
うん、だからここら辺でクリスチャンちょっとなんか矛盾が、
クリスチャン
矛盾
まあだから議論の余地あるし、うん、議論しても答え出ないし、
うん、
いや矛盾はたくさんあると思うんですよね、
うん
うん、だからそんな、いやっていうかこの箇所でその議論になる必要もないんだけどね、
うん、
でも話し合うことは大事だよね、
うん
うん、
やっぱりそうなると、うん、さっき そのイエス様自体が、
うん、
そのやってきたことがもう聖なることであるということ、生涯が聖なることであるって感じじゃない、さっきの幸子さんが言ったように、
まあでも突き詰めて言い過ぎると、じゃあ聖書に書いてあること信じないのかなっちゃって
うん、
ただまあ、うん、何度も言うようにこだわりすぎるとこじゃないのかもしれないね、うん、
まあ、このことはすごく重大なことなんですけども、あのクリスマスって意味をなんか僕が知るお客も言ってたんだけど、ちょっと間違った解釈をしてる人が本当アメリカにたくさんいてた、まあ、アメリカ人のおばあちゃんなんだけど、確かに、まあ、その人は何が言いたいかというと、要するにショッピングとかでもう皆さん、今はでもネットショッピングがあるからね、そんなに混んでなかったんだよね。
コロナもあるでしょ。
コロナもあるし、ネットショッピング、まあ確かにその自分の家族とか友達にプレゼントをするのは素敵なことだけども、それをなんていうか一番と考えるのはどうなのかなとかっていうことをなんか言ってたような気がする、ね、そういうこと。クリスマス本当に私たちイエス様がおっしゃった、まず第一に神を思い、そして人を自分のように愛する、その精神でいきましょう。
ちょっと強引だったな今、
うん、頑張りきった
気持ちはわかるけど
頑張りきった強引だった
ね、まあ、そういうことじゃないですかね、じゃあないですか皆さん、どうですか一言、じゃあお祈りしますか、はい、じゃあ内藤さん、お祈りお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、内藤さんのお祈りありがとうございました、私たちも今本当にこう集まっている、そして、私たちは漂流されているのではなく本当船に乗っかっているという確信を持って、このこれからどうなるか分かりませんけれども、この喜びを伝えていきましょう、皆さん、知らないイエス様を知らない人たちに。